ネマクエストレイディオ
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして、映画への思いや大好きな作品などについてお話をお伺いしています。今夜は神戸フィルムオフィス代表の松下麻里さんと、東方マーケティングの小倉亮介さんにご登場いただきます。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
お願いします。
今日ね、マリさんがゲスト出てくださるって聞いてたんですけど、急遽なんかマリさんがもう一人男性もいいかしらということで小倉さんが
頑張ります、
登場してくださるという、はい、ということでね、お二人ゲストでご紹介していきたいんですけど、オープニングでも少しお話しさせてもらったんですけれども、まあ 1.17 甚大な被害になった阪神淡路大震災から、また神戸の街が美しく新たな魅力を持って、今も生まれ変わっていってるわけですけど、そんな街で様々な映画のロケが行われているということで、はい、フィルムオフィスさんはそのロケにいろんな形でね尽力されているわけですけども、今日はどんな作品、神戸で撮影が行われたどんな作品をご紹介いただけるんですか。
今日はですね、来月公開になります、フォルトゥナの瞳という映画をご紹介したいと思います。
もうね、映画館の予告を見てすごく気になっていたんです。いろいろ伺っていきたいですね。フォルトゥナの瞳、どんな作品でしょうか。
じゃあ私から、
はい、
主人公の木山慎一郎という男の子は、まあ、幼少期の頃に飛行機事故で家族を失ってしまって、そんな喪失感の中で、まあ、ある特殊能力といいますか、死を目前にした人間が透けて見える能力、まあ、それがフォルトゥナの瞳ということなんですけども、を持っていることに気づいて生活がまあ一変していって、そんな中すごい大切な女性に出会うんですけども、
はい、
今度その女性が好き始めてしまうという中で、まあ、彼はどういう選択を選ぶのかというラブストーリーなんですけども、ちょっとファンタジー要素の入ったラブストーリーでございます。
そのファンタジー要素を素敵に彩る俳優の方々も豪華だと。
はい、その主演の木山慎一郎を演じるのが、神木隆之介さんで、ヒロインを演じるのが国民的女優と言ってもいいのかと思いますけども、有村架純さんが演じられています、はい、
そのお二人が、まあ、こう愛を育んだり、そして透けて見えてどうしようかとなる、そんな作品を彩るのがマリさん、神戸の街。
そうなんですよ。
これ神戸でいろんな場所で撮影されたんですか。
はい、なんとロケは20カ所で行いました、
じゃあ結構期間的には長かったんですか。
そうですね、去年の5月から6月にかけて、いろんなところでロケをしてたんですけれどもね、最初は神戸で撮る予定はなくてですね、
はい、
電車のシーンがあるんですけれども、それを近鉄さんで撮ることになったんですね、なので、まあ、奈良のあたりで撮られるんだろうなと思ってたんですが、監督がこうロケ班にちょこちょこ来てくださっていて、神戸の風景をとっても気に入っていただいて、ぜひこのシーンは神戸で撮りたい、あ、このシーンも、このシーンもみたいな感じでどんどん増えていって、最終的にはもうそんなたくさんのロケをしていただけることになりました。
へー、これスクリーンで改めて見る神戸の街ってどうですか。
はい、もうね、私が言うのもなんなんですけど、キラッキラ映ってます。
へー、これキラッキラに映ってるっていうことは、ちょっとファンタジー要素もあって、またちょっとその大切な人が、死を目前にした人間が透けて見えるというその能力で、まあ、愛する人が透けて見えてきた、さあどうするっていう、ちょっとこうよもや重たい気持ちにもなるかもしれないっていう感じもするんですけど、
ストーリー設定としては少し重たいところもあるかもしれないんですけど、それをなんか神戸の街の、まあ、きらびやかな感じが、まあ、ポップにしてくれてるというのか、見やすくしているところもあるのかなと思いますね。
予告編を見た時に、そのファンタジー要素のなんか気になる心のざわざわはあるんですけど、なんかいやー恋したいみたいな感じの、確かに映像で、
そうですよね、
ちょっとその映画を見ている会場の若い女性陣がちょっとふわっと色めき立つような、そう
デートのシーンがとっても多いんですよ、でも神戸のいろんなところで2人がデートをするんですね。
例えばこんなところでデートしてたよっていう作品の中なんですけど
例えば舞妓公園でランチボックスを広げてお弁当を食べたり、アジュール舞妓の砂浜を2人で走ったり、
やったことない、やりに行こうかな。
ハーバーウォークをね、デートするっていうのはもう神戸の人にとっては鉄板の
確かに
鉄板のコースだと思うので、はい、そういったところも出てくるので、ね、
そうですね。
じゃあ割とあここ神戸だっていうの分かりやすい感じですか。
分かりやすいところも出てきますし、逆にあの本当に住宅地の中の公園とかね、
はい、
もうほとんどその観光客のいらっしゃらないようなところでもロケもしてます。
へー、そういうそのロケ場所っていうのは、まあ、その監督さんとかっていうのはその神戸にそんなに詳しくないじゃないですか、はい、それはマリさんとかがこんなところどうですかとかここから見る風景こうですよって言ってご紹介されるんですか。
う
ん、
そうですね、そうやって決まった場所もありますし、うん、こう出したのが全部あこれちょっと違うなっていう風に言われて、あの制作の人と一緒にもう放浪するように神戸中を車で走ってここはどうだそこはどうだみたいな感じで見つけた場所もあります。
へー、なんかね最初のお話だと、うん、まあ、その近鉄さんで電車のシーンを撮るのが決まっていて、はい、まあ、神戸ではそんなに撮影が決まっていなかったっていうのが、最終的には20箇所って増えた、
はい、
そういうことってこのロケ地ではあるものですか。
あれは、ね、珍しい、結構珍しくて
あの
ロケをするメリットっていうのは、はい、まあ、その奈良っていう場所を決めたらそこでもう泊まり込みでずっと撮影できるっていう、まあ、良さもあるんですけど、
うん、
逆にこのロケで奈良と神戸で撮影をするってなったらせっかく行ったのに両方で行き来してロケをしなきゃいけないので、はい、撮影としては大変といえば大変なんですよね。だからすごい珍しいケースだと思います。
そうですね、本当に珍しくって、私も多分そのデートの 4,5 箇所ぐらいかなと思って最初ご案内してたんですけれども、どんどんどんどん増えていって、
もう
大丈夫か皆さんと思って奈良から通うの大丈夫ですかっていうふうに思ったぐらい。
ああ、え、じゃあ拠点は奈良に置いていて、はい、この増えていく撮影の場所が 4,5 箇所10箇所15箇所20箇所ってなっていくと間はもう通ってきて、
そうです、
近いのでじゃあこことこことここ今日撮りましょうみたいな、
そんな感じですね。
午前中奈良で午後が神戸とかもありましたよね、うん、
ありました、ありました。
ちょっとした小旅行みたいな感じですよね詰め込み小旅行みたいな、はい、面白いですね。なんかその、綿密に計画を立てて、まあ、なるべくこうコンパクトに作品の撮影が行われてるのかと思ったら、うん、いいなって思うとやっぱり良い絵を撮るために、
そうですね。
じゃあこれロケが始まってから撮影場所が増えた感じなんですか。
いや、ロケが始まる直前ですね。あの5月にロケが始まったんですけれども、はい、4月にどんどん増えていきました。
へー、主人公の、まあ、お二人、はい、神木隆之介さんとか、それから有村架純さんとか、神戸のロケでなんか神戸素敵ねとかって言われてたりしました。
やっぱりあの神戸坂道がすごい多いと思うんですけど、はい、監督もそうなんですけども、まあ、映画の撮る人っていうのはもう元来坂道が好きなんですよね。
元来坂道が好き、
映画に関わる人間っていうのは
面白いですね。もう、うん、
絵になる、それが一番絵になるので、
うんうん、
最近それでね神戸 の撮影もすごい増えてるのはやっぱそういったところなのかなっていうので、その坂道から見える海の風景が、あと電車が横を走ったりとかする風景が神木さんはすごい良かったっておっしゃってましたね。
神木さん電車がお好きなんですよね。
あ、そうなんですね。へえ。それ坂道の風景とかって、まあ、神戸って本当にこう山と海が近くて、どの町にもねこう坂から見下ろすそこからしか見えない海の風景とかがあるじゃないですか。どのあたりでその電車が通ったり海が見える風景とかで撮られたんですか。
あのいろんなところで撮ったんですけれども、はい、特に電車の横切るシーンは塩屋の街並みで撮りましたね。
確かに。
でもあのスタッフの方が、
はい、
あの何駅出ましたみたいなインカムで、
あ、で電車がちょうどいいタイミングに入らないといけないから、はいはい、
じゃあスタートみたいな感じで撮ってましたね。
はあ、そっか、そうですよね。映画のためにじゃあ電車動かしますってわけにはいかないので今出発しましたって、はい、まあ、その何分後に右から左に行って、はい、左から右にっていうのが分かるので、
ね、本当にそれも遠くの方をシューって横切るっていうだけなんですけれどもね、そこもすごく大事な絵作りだったみたいですね。
じゃあ実際に思ってたようにいかないっていうことや逆に、まあ、お天気とかもねロケだと結構影響すると思うんですけど、
そうですね、あの本当に雨だったら延期にしようって言ってその延期にした後も雨だったっていう時もありましたしね。でもその時にあの道路がこう雨に濡れて、
はい、
でキラキラってこう反射してね、それがまた綺麗に映ってたりなんかするので、うん、あ、なんかこういうこともあるんだなっていうふうにその時思いました。
あ、じゃあまあその フィルモフィスさんが神戸の街をさまざまな角度で、はい、監督さんとかそのロケハンのチームの方にご紹介されるのプラス神戸の魅力をこう余すところなく探してくれる熱量があって20カ所っていう、
そうですね、
ロケの箇所が増えていったんでしょうね、
はい、三木孝宏監督という監督が撮ってくださったんですけど、はい、私は勝手にキラキラの巨匠というふうに、
キラキラの巨匠いいですね、坂道好きのキラキラの巨匠と、うん、いうことですね、
もうどの作品もすごくキラキラ撮ってくださってるんですよ、
うん、
で私たちが見ている神戸以上にキラキラに撮ってくださってますよね、
恋愛映画のもう名称って言われてますね、
はい、
青空エールとか、
うん、
そういった作品がすごい得意な方で、さらに今回その神戸のキラキラした映画プラスされて、もうデートシーンが まさにすごい見ててワクワクするシーンが多かったですね。
なんかチラシとねパンフレットと見せていただいてるんですけど、見逃してるな神戸のキラキラっていう気分になりますね、うん、なんかね、あ、こんなに素敵な街に私は今いるんだって、なんか嬉しい気持ちになりますよね、うん、これなんか映画を見たらその20カ所今よくロケ地巡りとか言うじゃないですか、はいはい、なんか回ってみたいななんて、
もうぜひ回っていただきたいなと思ってます、
はい、これなんかロケ地巡りのパンフレットなんかも私は見せていただいてるんですけど、こういうのも今回作ってるんですか。
そうですね、まあ、そういうのを展開したりとか、あとウェブ上でロケのマップを作ったりとか、いろいろ今制作中でございます。
あ、そうなんですね、はい、じゃあ、2月に公開ということなので、はい、これからもそのフォルツナの瞳でいろいろ調べていくと、はい、ロケ地の情報とか、うん、キラキラした写真とか映像とか出会うことが増えてくるっていうことです ね、見に行きます映画館に、
ぜひ。
そしてキラキラした神戸で一人で
聖地巡礼してもらって
あれ横に誰かいなかったっけ映画の中でと思いながらでももしかしたらそのロケ地巡りをしてる時にフォルツナの瞳を見た誰かと出会えるかもしれないですもんね。
そうですよ、出会いがあるかも。
本当ですね、もう一人誰か砂浜でキャッキャしてる人見てたら
水かけっことか
しますよ。そうですね、フレームインしてみたいと思いますね、2月からということですけれども、2月の15日から全国公開、
はい、
どちらの映画館になりますか。
神戸で言いますと、はい、OS シネマ神戸ハーバーランドだったりとか、はい、OS シネマズミント神戸などなどで公開いたします、
うん、はい、そしてマリさん2月15日から全国公開ということですけれども、はい、その前にちょっと素敵なプレゼントがあると伺いました。
そうなんです、2月の13日に OS シネマズ神戸ハーバーランドさんで試写会を行うんですけれども、
はい、
シネマクエストをお聞きになっていらっしゃる方2組4名様をご招待したいと思ってます。
はい、2月15日から全国公開ですけれども、その前に2月13日に OS シネマズ神戸ハーバーランドで試写会がある2組4名様にプレゼントいただきましたので、番組の後半で応募の方法などお届けしたいと思います。マイシネマヒストリー、今夜は神戸フィルムオフィス代表の松下真理さん、そして東方マーケティングの小倉良介さんにキラキラした作品、映画でロケをしましたよ、フォルツナの瞳ご紹介いただきました。お二人ともありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレディオ、
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして、作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜は日線の鳥羽大吾さんにお越しいただきました。鳥羽さん、こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。早速ですけれども、今夜はどんな映画をご紹介いただけますか。
はい、今日は希望峰の風に乗せてという映画をご紹介します。
はい、鳥羽さん、
はい、
ケイちゃん見ました。
はい、ありがとうございます。
現在公開中、希望峰の風に乗せて、
はい、
本日2019年1月16日ですけども、はい、現時点で2019年見た映画の中で一番いいと思います。
ありがとうございます。もう
何本見てんねんって話ですけど、
2週間のうちでトップ
トップです。
踊り出ましたね。
もう踊り出ましためちゃくちゃ良かったです
ありがとうございます。
今熱く熱く広報活動してますから、
ありがとうございます
ぜひ引き続きよろしくお願いします。
そうですね。そして今夜はですね、鳥羽さんにその広報活動をしていただきたいと思うんですけども、は
い
は
い、しっかりとやりたいと思います。
希望本の風に乗せてどんな作品でしょうか。
はい、舞台は1968年のイギリスなんですけども、うん、当時のイギリスっていうのが海洋冒険ブームにすごい湧いてたんですね。
はい、
アメリカがロシアが NASA に宇宙に行くぞって言ってた時期に海に出てる人たちがすごい多かったんですけど、うん、そんな中で一人で船に乗って、しかも一度も港に寄らずに世界を一周する単独無寄港での世界一周を目指すっていうヨットレースが開催されたんです。これ実際に開催されました。
あ、実話なんですね。
そうです、実話で、
うん、
で、まあ、もちろん有名なセーラーですね、セーリングなのでセーラーたちが名乗りを上げる中、その中一人の、まあ、言ったら素人のビジネスマン、船舶機器を開発するビジネスマンが、
うん、
俺も行くっていう風に名乗りを上げるんですね。それが主人公のドナルド・クローハーストという方なんですけども、
はい、
この人実話なの、実際におられた方ですね。
実際にそういったその一度も寄港せずに、港に寄らずに世界一周するっていうのがあった、
は
い、
あったんですよ。
そしてそれに本当に、今までこうヨットレースに出たこともない、はい、まあ、いわゆる一サラリーマン、
はい、
ファミリー、家族愛に満ちた、家族を愛する一人のお父さん、
ね、
男性が参加したっていう、うん、
その自分の会社の宣伝にもなるし、船舶系の会社だったので、はい、もちろん自分の夢もあってやっていくっていう風に、まあ、仕事で培った知識と、あとは自分で作ったその最先端の機器ですね、そういうのを駆使して世界一を目指して、まあ、しかもビジネスマンなのですごい話術でスポンサーとかもいっぱい取ってきて、街の期待を背負っていよいよ出発するっていうところなんですけども、ただ出発した後に彼を待っていたのがやっぱり船の上で一人なので、厳しい自然の猛威であったりとか、本当孤独にがもう襲ってきて、精神的にも肉体的にも本当に追い詰められていくんですね。
もうなんか最初出てきた時はすごく爽やか で、
そうなんです、
素敵なパパでもあり、ね、素敵な旦那様でもあって、なんかもうこんな人と出会ったらもう絶対添い遂げるっていう、 そのすごくハンサムな、
そうなんですよね、本当夢に満ちた物語なんですよね。出だしって言ったらあれなんですけど、
これなんか本当にだから、まあ、子供がいて、私はだから女性なので、まあ、奥さんの気持ちになった時に、はいはい、いやいやいやいやあなたヨットマンちゃうやんみたいなツッコミ入れたいけれども、なんか説得力があるんですよ ね、
そうですね、
この人の夢が叶えれるんじゃないかというような、うーん、
本当行動力であったり、はい、実際に突き進んでいく姿ですよね。そういうところがすごい説得力があって、本当もうこの人にやらせてみようっていうね、奥さんも気持ちになって家族で待つぞっていうね決意を固めるんですけど、そうですね、
優しいけれどもこの奥さんもすごく強い信念が、
そうですね、
うん、
でそんな爽やかな物語だったはずが、もう船の上で追い込まれて、でこのクローハーストさん本当自分でも考えられないようなある行動を取ってしまうんですよね、はい、で、まあ、あの家族のもとに本当帰りたいと願いつつも、今の自分のままじゃもう帰れないっていうこの葛藤みたいなところが始まって、
愛しているからこそ、
そうなんですよね、このままで帰れないっていう、本当その葛藤からも彼のもう真の旅みたいなものが始まっていて、その果てには果たして何が待っているのか、ぜひ劇場で見て確かめていただけたらなという物語になってます、
ね、冒険ものでもあるんですけど、なんか家族の物語でもあって、それから本当の孤独とか、人間が持つ弱さと 強さ、
そうですね、
そういったものがものすごくこう染み込んできて、
うん、
本当にいい映画、
そう、本当極限になったらもうこんなものが本当溢れ出てくるんだっていう、うん、あとはもう、ね、一人で家に行く怖さみたいなものとか、いやもうすごかったですね。
孤独なんだけれどもその中にこう自然の猛威は襲ってくるけれども、うんうん、でも自然が与えてくれる優しさとか、うんうん、安らぎもあったり、
うん、
揺るぎない愛する人がいるっていう強さや、
うん、
それがこう諸刃の刃というか、
そうですね、
そうじゃなかったら他の選択もできたかもしれないとか、うん、いろんなこと考えさせられて、多分映画を見てる時間以上になんかこう人生を味わう、 もっとなんか長くこの作品といた気がする、実際の時間よりも。また俳優さんがいいですね。いいですよ、
もう間違いないと思うんですけども、主人公のクローファース演じるのがコリン・ファースですね。英国王のスピーチでアカデミー賞も受賞した名優ですね。
あの大きなアクションがあるとか、そういうこう過度な演技をするとかではない、もう本当に温かい父親であり夫であり、そして、サラリーマン、まあサラリーマンというかね、自分で会社をしているわけですけども、にそして冒険家として夢と希望に満ちていて、そこから己の旅に出ていく、演技でこんなことできるのかなっていうぐらい説得力があって、またそれを支える奥さんが素晴らしい、
ね、レイチェル・ワイズなんですけど、方もねナイロビの8とかで有名な方ですけど、
最初は本当に美しい軽やかな女性だなと思うんですけど、最終的にはこの奥さんが最も冒険家だったのではないかなっていうような、
それちょっといただきます、
気持ちになって、あのお互い2人ともそうなんですけど、本当に愛していたんだな、
そうですね、
愛しているんだなっていうのが、こう愛をささやき合っている作品ではないのに、離れているのに、
そうですね、まあ、どこかつながってるというか、分かり合ってるんだなっていうところがすごい分かりましたね。
壮大な自然以上にその家族の絆とか愛が海よりも本当に深いという感じで、これあの自分の両親とかにもぜひ映画館で見てほしいって勧めたくなるような ね、
あ、 ありがとうございます。
壮大な作品になっています。あの分厚い本を本当に慈しみながらこう読み進めていって、読み終わってまた次の日ページを開くっていうぐらい厚みのあるね作品なので、
これちょっと僕的にすごい気になるというか、お伝えしたいのが、希望法の風に乗せてっていうタイトルなんですけども、現代がザ・マーシーっていうタイトルなんですね、マーシーが慈悲とか憐れみとかそういう意味なので、その言葉があの劇中にちょっと出てくるんですけど、そのシーンでもズドーンと僕は受け取るものがあって、すごいタイトルだなと思って見てましたけど、
本当ですね。なんかそれを聞いてまたもう一度映画館で見ると、私ね実はこの作品だいたいこう泣いたんです映画でとかっていう時って見ながら泣くじゃないですか。そうですね、希望法の風に乗せては見終わって映画館を例えば出て電車に乗って泣けてくるみたいな、
わかります、
すごいなんか後から自分の中にこうその分厚い愛とか思いとかそれから孤独とかがしっかり残るので、
そうですね、
なかなか、ケイちゃん的に2019年今
今
トップを走っていますね。今
ありがとうございます。暫定1位をいただいております。
暫定1位で
本年2週間ですが暫定1位いただいております。
もう今確実に今トップなんでね、皆さんぜひとも映画館でねこの作品本当に出会っていただきたいと思います。現在公開中ということですけれども、はい、どちらの映画館になりますか。
はい、シネリーブル神戸、東方シネマズ西宮 OS 他にて公開中となっております。
はい、ぜひとも皆さん希望の風に乗せて映画館でじっくりと味わっていただきたいと思います。先読みシネマ情報、本日は日線の鳥羽大吾さんに希望法の風に乗せてご紹介いただきました。誠にありがとうございました。
シネマクエストでは全国500以上の劇場の上映スケジュールをカバー、見たい作品を最適なタイミングであなたの映画ライフを支えます。気になる作品の上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ